本日の聖書朗読の箇所はルカの福音書13章の18節から21節になります。ルカの福音書13章の18節から21節です。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか？何に例えたらよいでしょうか？それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか？それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。以上の箇所より、小さきところに表される主の慰めと題して、鈴木テモテ先生よりメッセを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝もこのようにして皆さんと共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。一言お祈りをさせていただきます。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。すぐる一週間も私たちそれぞれの歩みを守ってくださり、豊かな恵みを持って導いてくださったことを感謝いたします。新型コロナウイルスの感染による緊急事態宣言が延長されましたけれども、そのような中にあってこういう形で在宅の礼拝を共に守れます恵みも感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声だけに聞くことができますように助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
私はですね、2013年から宮城県に移って、からし種コミュニティサポートという名前で、東北の東日本大震災に遭われた地域の、支援活動をさせていただいてまいりましたけれども、そのからし種コミュニティサポートっていう名前は、今日の聖書箇所から付けたものです。からし種というのは植物の中で最も小さい種だけれども、成長するとどの野菜よりも大きくなって、空の鳥が巣を作れるほどになると聖書に教えられていますように、小さな関わりを大切にするところから、家族や地域に神様の愛と慰めが大きく広がっていくようにという、そういう思いを込めてこの名前を付けたわけでした。今日の箇所ではからし種の例えに続いてパン種の例えも語られています。パン種というのはイースト菌のようなパン生地を膨らませるものですね。当時はブドウの皮とか大麦とかを材料にこのパン種が作られて、壺などに貯蔵されていたようです。からし種とパン種、このどちらにも共通している要素は何でしょうか？それは目で見えないような小さなものがやがて大きな結果をもたらす力を宿しているということです。目で見えないような小さなものがやがて大きな結果をもたらす力を宿している。その初めの小ささともたらされる大きさとのギャップが強調されています。 主イエスはこのからし種とパン種を神の国の例えとして語られているわけです。神の国とは神様の愛のご支配のことを表しています。主イエスご自身も救い主として公の働きを開始されるときに、神の国は近づいたと人々に告げておられますように、神の国はイエスご自身において到来していると聖書は教えています。父なる神からこの地上に遣わされたイエスは神の愛の完全な現れであり、神の愛そのものであると聖書は伝えているのです。そしてこのイエスにおいて表される神の国、神の愛のご支配は小さきところに現れると主イエスは教えておられるのです。主イエスは故郷のナザレの街道でイザヤ書の巻物を手に取り朗読された時、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと、ご自身が罪の力とあらゆる苦しみ悲惨から人々を解放するメシア、救い主として来られたことを告げられました。貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を、圧迫されている人に自由を与える解放者としてご自分は来られたのだとイエスは宣言されたのです。その宣言の通り、イエス様の愛の御業は弱い者、悲しむ者、望みなき者、力のない小さい者において表されていることを私たちは見ることです。聖書にはイエスが神の子としての御力によって多くの病人たちを癒された出来事が書かれておりますが、イエスの愛の御業は目の不自由な人、足の不自由な人、孤独な人、苦しんでいる人、悲しんでいる人の上に表されているのです。イエスは私たちの弱さ、悲しさ、欠けているところを慈しんでくださり、そこに愛の御業を表してくださるお方なのです。病気を癒された人々が受け取ったのは、身体的な癒しだけではありませんでした。自分の全存在が神様の愛のご支配の中にあることを知り、過去も現在も未来も神様が共にいてくださり、私の苦しみも弱さも寂しさも全てを知って、その全てに慰めを与えてくださるという全時間的全存在的な救いと平安シャロームを受け取るのです。そして私たちは過去には慰めを、現在には平安を、未来には希望をいただいて、与えられた人生を感謝と喜びにあふれて歩むことができるのです。そしてからし種のように、パン種のように、一人の人が受け取った愛と慰め、平安と希望は周りの人々に広がっていくのです。私は8年間東日本大震災の巨大津波で被災した地域の子どもたちから年配の方々までいろいろな方に関わらせていただき、心の復興を支援させていただいてまいりましたが、皆さんが何年経ってもあの震災の日のことを昨日のことのようにはっきりとお話しされるのが印象的でした。そしてあの3月11日という日は、ほとんどの方にとって家族、親族の命日であり、沿岸地域全体がこの日には喪に服すというのは、被害の大きさを覚えさせられる異様な光景、私が関東にいた時には経験したことのない特別な経験でありました。そうした中で、私はキリスト社の活動仲間たちとともに、毎年3月11日に追悼記念コンサートを行い、被災した方々の悲しみに心を合わせ、クリスチャンアーティストの歌や演奏を通して、 お一人お一人にイエス・キリストにある慰めと希望を届けるという働きを重ねてまいりました。この追悼ということが被災された方々にとってとても重要な要素で、また被災地での福音宣教に欠かせない鍵であるわけですが、その取り組みの中で私が教えられてきましたことは、心の復興とは震災の悲しみや辛い経験は全部忘れましょうというのではなくて、その辛い出来事も自分の人生の大切な部分として抱きしめることができるように支援することだということでした。心の支援とは、心の復興とは、その辛い出来事も自分の人生の大切な部分として抱きしめることができるようにサポートすることだということでした。痛み悲しむということは、おそらく残された者たちが亡くなった方に対してできうるただ一つのことなのだろうと思います。悲哀、悲しみ、哀れむということと、悲嘆、嘆き悲しむということとは違うと言われますけれども、悲しみ、哀れに思うという悲哀は、悲しみ、哀れに思うという悲哀は人間らしい感情であり、大切にされるべきことでしょう。それに対して悲嘆は、悲嘆に暮れると言いますように、ずっと悲しみ、嘆いている状態、生きる望みを失い、悲しみや寂しさに心が支配されてしまっている状態です。そのような悲しみや心の痛みは和らげられ癒される必要があるでしょう。私たちキリスト者たちは、そのように傷ついている方たちの隣人となり、寄り添い共に生きる中で、キリストにある慰めと平和を分かち合うように召されているのではないでしょうか。それは震災の被災者だけに限りません。現在はコロナ禍の中で自ら命を絶つ方たちが増加していると報じられています。特に高校生など若い方たちや引きこもりなど精神的な弱さを抱えている方たちの自死が増えているそうです。私たち教会はそのような望みを失い生きづらさを抱えている一人一人に寄り添い、言葉と関わりを通して神の愛を分かち合い、キリストの慰めを分かち合い、生も死も支配され、憂いも悲しみもすべてを知ってくださっている神に委ねて、生きる幸いを分かち合う務めに召されているのではないでしょうか。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜びなさい。また、一つの部分が苦しめば共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。と、使徒パウロが教えていますように、教会は主にある慰めを分かち合う慰めの共同体です。私たちがいただいている神の愛と慰め、人知をはるかに超えた神の平安を分かち合うことを通して、神の御国は前進し広がっていくのです。私たち自身もこの世にあってさまざまな苦しみや問題に悩まされますが、主イエスがこの地上にまかれた愛の種は、そうした私たちの弱さや欠け、惨めさにおいて働き、愛のあふれるところとするのです。そしてその主イエスの慰めの御業、愛のご支配は、私たち一人一人を通して、家庭や地域、社会全体に広がっていくのです。この神の御国の成長拡大は、まず私たち自身の抱える弱さや悲しみが、神の永遠の愛に結ばれ、取り扱われ、主イエスの愛といたわりを受け取るところから始まるのだと思います。私たち自身が抱える悲しみや悩み、辛い出来事が、神の完全な愛に結ばれることによって和らげられ、愛されている実感の中で受け止め直されることによって、自分の人生の大切な部分として 抱きしめることができるようにされていく。そのように一人一人の心が神の愛で満たされ癒されていくために、私たちは神が与えてくださっている教会の交わりを大切にして、支え合い、いたわり合い、重荷を担い合って歩み続けてまいりたいと思います。私たちは小さきところにおいて出会ってくださり、御業を表してくださるイエス・キリストに心を向けて、悲しみや困難を抱える人々と共に歩み続けて、慰めと希望の福音を分かち合ってまいりたいと願います。お祈りいたしましょう。希望の源である私たちの父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださり、どんな時も私たちと共にいてくださり、私たち一人一人をあなたの永遠の命へと招いてくださっています恵みを感謝いたします。私たちの悩みを知ってくださり、そこに大きな慰めの御業を表してくださいます主よ、どうか私たちを信仰によるすべての喜びと平安で満たしてくださり、私たちの思いを超えたあなたの慰めと希望で満たしてください。どうかあなたのご支配、平安と慰めが私たちを通して広がっていきますように、私たちの歩みを支えてくださり、教会の交わりを祝福してください。救い主イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌202番、一度死にし我を思う、これを賛美しましょう。
Thank you.
君は